アドベント第3週になりました。ろうそくが3つ灯りました。今日の説教題は暗闇に光をです。聖書箇所をはじめにお読みしたいと思います。新約聖書ヨハネによる福音書1章の5節、お読みいたします。光は闇の中で輝いている。闇は光に勝たなかった。クリスマスが近づいてきますと本当にいい、季節だなと思います。クリスマスのイメージというと皆さんどういうものになるでしょうか。クリスマス、温かい食事、そしてなぜか鶏の唐揚げ、そしてクリスマスケーキ、これは欠かせないと思いますけれども、またプレゼントというのもあると思います。クリスマスの季節というのは人に対しても少し優しくなれる時期ではないでしょうか。良いクリスマスをお迎えくださいと言って優しい気持ちになれる時期だと思います。特別な時期、それがこのクリスマスを待ち望むアドベントの時期だと思います。クリスマスが特別なのはなぜか、一年の中でも本当に特別な季節ですけれども、それはイエス・キリストが私たちのためにお生まれになったからです。私たちはしばしばそのことを忘れてしまいますけれども、まあ、クリスチャンの方は忘れないと思いますが、クリスチャンでない方々でもクリスマスは楽しい時、特別な時、何かお祝いをしたい時、パーティーを開きたい時、プレゼントを贈りたい時となっています。そしてその起源は何かというと、神が私たちに贈り物として救い主イエス・キリストを送ってくださったということ、それに基づいています。神が贈り物を私たちにくださった、だから私たちは互いにプレゼントをしたり子供たちにプレゼントをしたりします。神は私たちのことをいつも大切に思ってくれている親のような存在です。おそらく私たちの生涯で一番私たちを愛してくれたというのはお母さんだと思います。産んでくれて、育ててくれて、抱きかかえてくれて、ミルクを与えてくれて、おむつを替えてくれて、そして大変な時にはどうにかしてあげたいと思ってくれて、病気になったら看病してくれて、お母さんの愛というのは本当に尊いものだと思います。そしてその母の愛、また父親の愛というのは神の愛から来ています。私たちの肉体的な意味での父親、母親というのは完全ではありません。完全ではありませんが、お父さんお母さんに守られて生きてくることができた人というのは本当に幸せだと思います。不幸にしてそのような状況でない環境の中で私たちの中には育つものもいますけれども、しかし親は子供には完全でなくても良いものを与えたいと思います。そしてその親の愛は神の愛から来ています。親が子供にプレゼントを与えたいと思うように、神は私たちに最も良きものを与えたいと思われました。そして準備してこられた、長く準備してこられた、それが救い主、イエス・キリストのお誕生です。先ほどお読みいたしました光は闇の中で輝いている。闇は光に勝たなかった、あるいは闇は光を理解しなかったと訳される言葉です。闇と光というのは違います。今日申し上げたいこと、それはイエス・キリストは真の光として私たちのもとに来られたということです。そしてその光を私たちは私たちのうちに、私たちの社会のうちにも私たちの心のうちにも受け入れる必要があるということ、それが今日申し上げたいことです。イエス・キリストはなぜ来る必要があったのでしょうか。 第一番目に申し上げたいこと、それは私たちが暗闇の中にいるからです。私たちは暗闇の中にいます。暗中模索という言葉がありますが、人生という航海には灯台の光が必要です。嵐の中では特に私たちは光を必要としています。人類の歴史とともに暗闇は罪が始まって以降ずっとあったと言っていいでしょう。でも21世紀だけ考えてみても、20世紀も人類史上最も激しい悲しい戦争が、世界大戦が2つありました。それだけではないけれども、それだけでもひどかった。21世紀は良い時代になるのかと思いきや、21世紀はテロとともに始まっていきました。9/11 の出来事は世界に衝撃を与えました。ニューヨークのワールドトレーディングセンターに飛行機が突っ込むという形で21世紀は幕を開けていきました。そして2008年には100年に1回と言われるリーマンショック、経済危機が世界を覆いました。そしてその3年後2011年には日本では1000年に一度と言われる東日本大震災が起こった。そして原子力発電所が爆発をしました。絶対に安全だと言われていた原子力発電所が爆発をしました。そしてその影響は今に続いています。2020年には世界中がコロナウイルスによって苦しみました。私たちの記憶に本当に新しいところです。礼拝も共に持つことができませんでした。やっと一緒に礼拝ができるようになってきました。そして昨年はロシア・ウクライナ戦争が始まっていった。まさか21世紀にこのような形での戦争は絶対に起こらないだろうと、専門家たちもほとんどの専門家がこの戦争は起こらないと考えていましたが、それが実際に起こり、今日まで続いています。今日もあの戦争で、この戦争で亡くなられる方、怪我をされる方がいらっしゃいます。愛する方を失う方が今日もいらっしゃいます。今年はどうか、2023年2月にはトルコ、シリアの大地震が起こりました。多くの方々が亡くなられました。そして4月にはスーダンの内戦が始まっていき、それも継続をしていきます。9月にはモロッコでの大地震があった。多くの方が亡くなった。また同じく9月にはリビアでの大洪水で、東日本大震災で亡くなられた方は約2万人なのですけれども、同じぐらいの方々がその大洪水で亡くなられました。そして10月、つい2ヶ月前にはイスラエル・ハマス戦争が行われ、現在も続いている。そのような時代の中に私たちは生きています。日本はどうかといえば、日本の今、先週今週ニュースを賑わしている政治家の裏金の問題があります。政府に対する不信感というのもある。選挙に行く人がだいたい 50% を切っている。 40% だとするならば、考えてみてください。皆さん小学校だとして50人のクラスメートがいたとして、投票する人が40人しかいないということは、50人のクラスで20人しか投票しない。人によってクラス委員が決められるような状況です。30人しか投票しなかったら、50人のクラスで5、3、15、15人によって決められているような、選ばれているような人たちが政治を行っている。今の政権は支持率がもう 10% 台に落ちてきました。野党はもっと低い。本当に悲しい、情けないような状況の中にあります。そして台湾有事のことも噂されています。不安で希望が持てない時代の中に私たちは生きています。順風満帆の時に経済も良くて世界も安定してて、どんどん右肩上がりの時には考えなくても良かった問題を私たちは考えなければいけない状況の中にあります。 普段あんまり考えなかった人生の意味について、世界の平和について私たちは今考えていることと思います。また家族のこれから、友人や自分の人生のこれからについても考えていることと思います。困難に直面したとき、それまで考えなくてよかったことを考えるようになるのではないでしょうか。私は中学生の頃ぐらいまで人生の意味について考えたことはほとんどありませんでした。もちろん発達段階ということもあると思いますけど、中学生ぐらいまで特に勉強しなくても成績は良かったし、バンドもやって人気者だったし、テニスも一番強かった、学校で強かったし、地区でも2位になったこともありました。だから本当に毎日が楽しかった。だけど高校に行くと、高校は大きくて千数百人もいて、自分の存在って何だろうかと思った。頭のいい人もいっぱいいて、特に自分は頭いいとも思えなくなった。自分の価値は下がったんだろうか、自分の存在価値って何だろうかということを考えるようになった。それは辛い時期でしたが、良い時期でもありました。自分の人生の目的は何なんだろう、何のために生きてるんだろうか。困難に直面するときに、私たちはそういうことを考える機会とすることができます。困難に直面したとき、今まで自分は大切なことが見えてなかったんだということが分かってきます。そしてまた、自分は傲慢だったんだということも分かってきます。あるいは自分が暗闇の中にいたんだということも分かってきます。自分自身のこともよく分かってなかったんだ、自分の家族のことも、社会がどこに向かおうとしているかも、自分がどんな生き方をすべきかもよく分かってなかったんだということに気づくのです。私たちは確かに暗闇の中にいると言っていいと思います。イエス様はだから来てくださいました。私たちが暗闇の中にいるから。しかしそれだけではありません。第2番目に、次に行きましょう。私たち自身の中にも、あ、ごめんなさい、これを説明し、ちょっと戻ってください。天地創造を神がされました。良いものとして神はこの世界を、宇宙を作られました。しかしアダムとエヴァが罪を犯し堕落をしてしまいました。神は長い時間をかけて私たちを救おうとされましたが、そのためには長い時間をかけて準備する必要がありました。アダムとエヴァが罪を犯していこう、人類はどんどんどんどん堕落をしていきました。もうこれ以上どう手の施しようがないような段階まで行きました。そして神は一度この世界を水によって、洪水によって滅ぼして新たに作り直す、ノアとその家族を通して新たに世界を導いていくという道を選ばれました。そしてノアが選ばれた。ノアの後にアブラハムが選ばれました。創世記12章。アブラハムを通して世界中の人々が祝福されるというふうに神は約束をされました。アブラハムには子供がなかった。だけど神は奇跡的な方法でアブラハムにイサクという子供を与えられました。イサクからヤコブが生まれた。エソーとヤコブが生まれ、ヤコブから12人の子供たちが生まれていきました。そしてその人たちを通して神は救い主を送る準備をしてこられました。彼らが神のことをよく理解をして、神と共に歩み、そして救い主がこの世界に誕生する準備ができるようにしてゆかれたのです。しかし彼らはなかなか言うことを聞かず、神はしばしば預言者を送り、彼らを叱責し、正しい方向へと導いて来られました。そして時が満ちて、今から約2000年前、イエス・キリストが、イエス様が、聖母マリア様を通して、聖霊によって身重になられ、誕生されていきました。イエス様の誕生、それがクリスマス。そしてイエス様は約30年の人生を歩まれ、その後公に出られて、人々にご自分が救い主であることを、神が用意された救い主であることを明らかにされ、そして人々を教え、導き、病の人を癒し、亡くなった人すらも復活させ、あるいは蘇生させ、そして愛し抜かれました。 しかし人々は理解しなかった。救い主を理解しなかった。そして十字架にかけて殺しました。しかしその死すらも神は良きものとして用い、最後まで人々を愛し抜かれた。そして御父の御心を求め続けられたイエス様を死者の中から復活させられました。その出来事がイースター。それらが贖罪の出来事なんです。良いものとして作られた世界がアダムといえば、私たちの先祖によって堕落をし、私たちもその咎を負っています。しかし神は救い主をお送りになった。そして時が満ちる時に神は新たな天と新たな地を作られます。それが黙示録に描かれています。新たな天、新たなエルサレムというふうに書かれていますが、それが天から下ってくるんです。そして神はすでに天地創造された時は全く何もないところから神は天地創造されました。神が新たなスタートを切られた時に、ノアとその家族からスタートしていかれました。そして神が新たな天と新たな地を創造されるときに、すでにあるものを用いて新たな天と新たな地がこの地に下ってくる。そして世界が完成していき、神と共に永遠を、美しい世界を愛のうちに生きるようになっていきます。それが全体像。その中でクリスマスが起こり、そして後にイースターが起こっていくのです。ですから私たちはクリスマスそれ自体にフォーカスするのではなく、神が願っておられる神と共に歩む生活が完成していくんだということを覚えていきたいと思います。だからクリスマスから神の大いなる技が次の段階に入った。そしてイースターにおいてそれが完成し、もう終、これを終末というふうに言いますけれども、最後の出来事に向かって進んでいる、その歴史の中にいることを覚えたいと思います。この世には闇がありますが、次お願いします。我々の中にも闇があります。私たちは日の光が好きですし、雲の間から差し込んでくる神々しい日の光を見るときに、わあ、素敵だな、素晴らしいな、天の雰囲気があるな、ということを感じます。あるいは、水の上に、川の上に反射する綺麗な光を見るときに素晴らしいな、と思います。また鳥のさえずりを聞くときに美しいな、と思います。また人々の優しい心、親切な心を見るときに、それは、例えば電車の中で席を譲っている若者を見るときに、いい子だなと思います。立派だなと思います。あるいは自分を犠牲にして他の人を助けようとしている人を見て、本当に素晴らしいなというふうに思います。私たちは多くの愛を知ってるし、その美しさも知っています。それに憧れる気持ちもあります。しかしながら我々のうちには、他の人には言えない闇が心の内にあります。そしてその闇を好む性質も私たちの内にあります。外に闇があるだけじゃなくて、光を求めながらも闇を愛する性質を私たちは持っています。そしてその闇は人を傷つけます。そしてあなたを傷つけてきました。不安定になり、不必要に怒り、焦燥感を持ち、自分に対しても人に対してもイライラし、優しくなれないということを私たちは経験してきました。過去のあの出来事を思い出すたびに罪悪感を感じ、また将来の不安を感じ、今日を生きている。闇の中で闇を持ちながら私たちは生きています。人を憎むとき、人を許せないとき、私たちは嫌な人になっていきます。まず表情が嫌な暗い表情になります。そして背中が丸くなります。おでこに眉間にシワが寄ってきます。そしてため息が出ます。そして胃が悪くなります。そして嫌なことを言います。言わなくてもいい嫌なことを言います。イエス様は許しについて例え話をされました。ある人が 1万タラントン借金をしていた。1万タラントンっていうと、今のお金に計算すると、まあ、1デナリっていうのは1日の労働分で1250円ぐらいで、時給で計算して8時間で行くと大体1万円ぐらいになります。で、彼は100デナリ人に貸していました。だから、それ100万円ぐらい人に貸していた。それ結構大きい額です。100万円人に貸していて、その人は返してくれなかった。頭に来ていました。でも彼自身は1万タラントンの借金がありました。これは6000億円です。今のお金に、日本円に換算すると。6000億円の借金があって、で、王様に、主人に、どうか勘弁してください。もう必ず返しますから。返せないですね。6000億円あったら、利子だけでものすごい額になっていきます。もう、お前も身売りして、家族も身売りして、持ち物全部売って返せ。言ったんだけど、どうか勘弁してくださいって言うので、許してくれました、その人は。6000億円。だけど、彼は100万円人に貸していた。100万円返せって言って、返すまではと言って、牢屋に放り込んだ。で、それを見ていた人が、王様に、いや、こういうことがあったんですと言ったら、王様は怒って、お前が頼んだから6000億円を帳消しにしてやったのに、どうして100万円許してやらなかったんだと言って、彼を牢獄に入れたという、その例え話です。その6000億円は、まあ、言ってみればイエス・キリストが命を懸けて私たちの罪を許してくださった、帳消しにしてくださった。それだけ許されてるのに、100万円ってちっちゃい額ではないんです。ちっちゃい額ではないけれども、どうしてそれが許せないんだと神は言われるのです。私たちは暗闇の中に生きていて、自分の中にも暗闇を抱えていて、人を許せないで歩んでいる。だから私たちを許し、私たちをその闇から解放するようにイエス様は来てくださったんです。暗闇に打ち勝つのは何だと思いますか？暗闇に打ち勝つのは、もっと暗い暗闇ではないです。暗闇に打ち勝つのは光なんです。そこに光が差し込むときに、闇は打ち負かされます。今日の聖書箇所、光は闇の中で輝いている、闇は光に勝たなかった。この世界にある闇、そして私たちの心にある闇、そこにイエス・キリストをお迎えするときに、いわば全ての、自分の人生の心の全ての部屋にイエス様をお迎えしていくときに、闇は負かされるんです。確実にイエス様が来られるときに、私たちがお招きするときに。闇に打ち勝つのはより暗い闇ではない。憎しみに打ち勝つのはもっと激しい憎しみではない。愛です。憎しみに勝つことができるのは愛。だから、愛である神が私たちのもとに来られ、私たちの憎しみを許せない心を許してくださった。愛してくださった。そして、6000億円と100万円の例えです。言ってみるなら、もっと大きな神の愛ですが、無限大の神の愛ですが、言ってみれば6000億円と100万円。100万円、確かに誰かに貸してるかもしれないし、許してやらないという思いあるかもしれません。だけど、許さないことで私たちは憎しみを体の心の中に抱き続け、眉間にしわを寄せ、ため息をつき、を悪くし、背中を丸めて、はぁと言いながら生きている。その私たちが人を許すことができるように、神が私たちを許してくださった。主の祈り、先ほどお祈りしました。でも、あの後に聖書箇所は続いています。それは、もしあなた方が人を許すなら、天の父もあなた方をお許しになります。しかし、もしあなた方が許さないなら、天の父もあなた方をお許しになりませんという言葉で、結構はっきりとイエス様言われています。我々は主の祈りで終わらせます。で、そこにも許しという言葉はあるんですけど、主の祈りの中で唯一繰り返されているのが、その直後に許しということなんです。これが意味すること、これは、許すということはクリスチャン生活についてものすごく大切なことだということ。しかも、イエス様言われているように、もし許さないなら、父もあなた方をお許しになりません、という、神に許されなかったら天国に入れないと思います。 いや、イエス様の十字架によって全て罪許され感謝ですって。そうなんですけど、イエス様はっきり言っておられるんです。許してくださいます。神は6000億円帳消しにしてくださいます。だけど100万円貸してる。それについてあなたはどう振る舞いますかということが問われてるんです。許すこと、それはクリスチャンとして歩む中で必須のことです。イエス様言われました。私は世の光である。私に従う者は暗闇の中を歩かず命の光を持つ。命の光を心に持つ者はすぐに許せなくても許したいという思いになっていきます。そして許させてください、どうか力を与えてくださいと祈ることでしょう。そして神は必ず力を与えてくださいます。でも許したからといって関係を元にする必要は必ずしもないんです。例えば DV を行う人が家族の中にいたとして、もう許します、だからずっと一緒に住み続けますということでなくてもいいと思います。身の安全を保つために距離を置くというプラクティカルな実践的な知恵はあっていいと思います。ただし心の中では憎しみを持たず許すということはどうしてもしなければならないことです。イエス様来てくださいました。それは世の中に闇があるから、私たちの心の内に闇があるから。そして最後に第三にイエス様来てくださった、それは真の光は私たちを真理へと導くからです。3番目出してください。真の光は私たちを真理へと導くからです。真理はあなた方を自由にしますとイエス様は教えてくださいました。真の光は私たちを自由へと導き、愛へと導き、神へと導きます。しかし、いろんな光があります、世の中には。渋谷の街は特に夜になるといろんな光が輝き出してきます。偽の光が出てきます。間違った方向へと導こうとするネオンライトもあるでしょう。そしてその光はいろんなことを、偽の光はいろんなことを語ります。誰もお前のことなんか気にもしていない。お前なんか大したことはない。いてもいなくても一緒だ。そう偽の光は語りかけます。そして偽の光はさらに言います。だから頑張ってちょっとくらい嘘をついても人にアピールしていかなきゃいけない。疲れなきゃいけないだろう。受け入れられなきゃいけないだろう。だからちょっとぐらいこっちの方に来いよ、闇の方に来いよと偽の光は我々にアピールしてきます。いろんなちょっと賢そうに聞こえて、しかし闇へと導いていく偽の光があります。成功するためにはこのくらいやった方がいいんじゃないかという偽の光があります。しかし朝の光が差し込んでくるときに夜のネオンライトは霞んでいきます。真の光が差し込んでくるときに偽の光はその正体が明らかになっていきます。真の光は私たちに見せてくれました。神が私たちのことを心から愛しておられること、神は私たちなしには生きることができないと感じられるほどに私たちのことを愛しておられること、神は暗闇の中にいる私たちを放っておくことができなかった。そして一人子イエス・キリストを私たちのところに送られました。それがクリスマスの出来事です。だから2000年前にイスラエルのベツレヘムにイエス様をお生まれになりました。宇宙のすべてを作られた偉大なる神が自らを小さくされ、人として緑子としてこの地上に実際に来られたんです。私たちを助けて救うために。それが神のご性質です。それが真の光です。そしてそのような生き方をするように、それが私たちが天の御国に招かれた時に、そして天は上にあるだけじゃなくて、下ってくるというふうに聖書は語っているんです。で、そこで私たちは生涯を終えた後に神と共に永遠に住むことを願っています。その性質は、愛と許しの性質なんです。だから憎しみを持ったままであなたは天の御国に行くことはできないんです。なぜならば、 神の御国の性質は愛であり許しであり憐れみだからです。そして寛容であり親切であり柔和であり自制、それが神のご性質なんです。だからそれを求めてないならば、そして少なくとも人を許そうとしていないならば、その性質に沿ってないことになります。神はそのようなお方です。そして天の御国におられる方々はそのような性質を持っておられます。天使たちもそうです。天使の中で唯一自己アピールが強くて神のごとくなりたいと思った天使がいました。それが堕天使と呼ばれる、そして悪魔になっていったものです。ルシファーと呼ばれた天使と言われています。そしてその天使にくっついていった何人かの、あるいはかなりの多くの存在が悪霊になっていく。彼らは自己アピールをします。昨日実は青山学院大学のハンドベルのコンサートがありました。私はその担当しているので、そこで説教し、またハンドベルのコンサートに行きました。素晴らしかった。後期からになったので、9月からの担当だったのでフルでコンサート聞いたことはなかったんですけれども、本当に素晴らしかった。で、もうなんて言ったらいいんでしょう。で、ハンドベルの美しさ、他のもの、音楽と違うものは、ソロプレイがないんです。例えばバイオリンとかだったらソロでオーケストラの中でもプレイすることがあります。だけど、ハンドベルはすごい上手い子もいました。まあ私は素人ですから、それほどよくわかりませんけど、初等部からずっとハンドベルは5歳からやって、今大学3年生の子がいて、彼女がリーダーだったんですけど、もう明らかに素晴らしかった。だけど、もう大きいの4キロぐらいあるんです。もうガーンと、そのタイミングで鳴らすだけの人もいます。でもハンドベルっていうのはどんなに上手くてもソロで一人だけでやるってことはできる。全体で音楽を奏でていく。で、それを見ながら私は天使のことを思いました。天使は自己アピールしていくことはない。神が導いておられる歴史の中で自分に与えられた役割を謙虚に果たしていくんです。それをきっちりと完全に果たしていきたいと思う。だけど自分が俺が目立ちたいというふうに思った天使がいた。それをで我々はそういうのにも惹かれるわけです。なんか目立ってかっこいい、みんなに称賛されてすごいなって思う。だけどハンドベル見てて天使の性質に沿った音楽なのかもしれないと思いました。みんなでその美しいメロディを奏でていく。そして神の身思いがなるように天使たちは願い、自分の役割を謙虚に果たしていく。それは天の性質だと思います。もちろんオーケストラにおけるバイオリンってすごい大切であり、自己アピールしたいから弾いてるわけではないと思いますけれども、特にハンドベルはソロっていうのはやれないということを昨日見て思いました。神は罪の泥沼に足を取られて深みへ沈んでいく私たちをかわいそうに思われて助けに来てくださいました。それがクリスマスの出来事でした。クリスマスの出来事が意味すること、それはあなたは神に愛されて生まれてきたということ。神があなたに生まれてきてほしいと願われたからあなたは生まれてきました。そしてあなたには価値があること。あなたを愛するように、許すように作られているということ。神はあなたのすべての罪を許そうとしておられるということ。あなたのすべての罪は、それがどんな罪であろうと、誰と犯した罪であろうと、いつ犯した罪であろうと、どこで犯した罪であろうと、神は許すことができるということ。そのために救い主は来られたんだということ。そして救い主イエス様は十字架にかけられていったのです。あなたは許されたものとして憎むようにではなく許すように作られているということ。それがクリスマスのメッセージです。光が闇の中に輝くように暗闇の中にイエス・キリストがお生まれになりました。そしてその光はあなたや私のために私たちを愛しているがゆえに来られたのです。このクリスマスの時、イエス様を心の内にお迎えし、感謝を捧げたいと思います。お祈りをいたしましょう。 父、子、聖霊なる神様、尊いお名前をあがめます。あなたは私たちを愛するがゆえに、救い主を送ると定められ、長い時間をかけて準備され、2000年前にイエス様は来られました。この方は恵みと誠に満ちておられました。そして私たちを今もこよなく愛しておられます。私たちはイエス様あなたに向かって心を開きます。あなたがすべてを成してください。私たちの救い主、主イエスキリストによって祈ります。アーメン。